はじめに、快感、喜びが消えたあなたへ。この記事を開いたあなたは今、世界から色が失われたような感覚の中にいるのかもしれません。かつて楽しかったはずの趣味も、美味しかったはずの食事も、心を動かさなくなった。何をしても喜びを感じられず、ただ時間が過ぎていくのを耐えている。これは、アンヘドニア、快感消失、と呼ばれる、うつ病の非常に苦しい中核症状の一つです。周囲からは、何か楽しいことを見つけなよ、元気を出して、と言われるかもしれません。しかし、そんな言葉が刃のように突き刺さるだけでしょう。なぜなら、これは、気の持ちよう、の問題ではないからです。あなたの脳内で、物理的に、快、を感じるシステムが機能不全に陥っている状態なのです。この記事は、精神論や根性論を一切排除し、あなたの脳で今、何が起きているのかを科学的な視点から紐解きます。そして、気力も体力も尽き果てた、前頭前皮質が機能低下した状態、で即座覚も実行可能な、具体的なサバイバル戦略を提案します。これは、あなたを奮い立たせるための記事ではありません。ただ、この静かな地獄のような一日を、少しでもマシに生き延びるための、実践ガイド、です。トルーリサーチ、パート、1、構造理解、解が消える、時の腕で何が起きているか、なぜ、世界から、解、だけが綺麗に消え去ってしまうのでしょうか。それは、私たちの脳にある、報酬系、と呼ばれる神経回路のトラブルが原因であるかの憂いが指摘されています。報酬系の基本、快感の高速道路、私たちの脳には、何か良いことをした時や、生存に有利な行動、食事、睡眠など、を取った時に、快感、というご褒美を与えるシステムがあります。これが報酬系です。VTA、腹側被害や、これは良いことだ、と検知するエリア、即座覚、VTA からの信号を受け取り、気持ちいい、という感覚や、もっとやりたい、という意欲を生み出す中心的なエリア、前頭前皮質、この快感をまた得るためにはどうすればいいか、と計画を立て、行動をコントロールする指令と、この、VTA、即座覚、前頭前皮質、というドーパミンの流れが、私たちのモチベーションや喜びの源泉です。ウォンティング、やりたい、と、ライキング、気持ちいい、は別物。近年の研究で、この報酬系は一枚岩ではないことが分かってきました。報酬には、少なくとも二つの側面があります。ウォンティング、欲求、あれが欲しい、これをやりたい、という動機や意欲、ドーパミンが深く関わっています。ライキング、快感、気持ちいい、美味しい、といった、報酬を得た瞬間の喜びそのもの、オピオイドやカンナビノイドといった別の神経伝達物質が主役です。アンヘドニア、特にうつ病に伴うものでは、この、ウォンティング、欲求、のシステムが深刻なダメージを受けていることが多いと考えられています。つまり、何かをしたい、というエンジンそのものがかからなくなっている状態です。しかし、重要なのは、ライキング、快感、を感じる回路は、比較的保たれているかの憂いがあるということです。何が壊れていて、何が残っているか、アンヘドニアの状態を整理すると、以下のようになります。壊れているもの、何かをしたい、という意欲、ウォンティング、計画を立てて実行する力、前頭前皮質、残っているかもしれないもの、五感からの直接的な刺激によって生じる快感、ライキング、これが、自発的に何かを始めることはできなくても、ふとした瞬間に、これ少し気持ちいいかも、と感じるかの憂いがある理由です。この、残っている回路、にアプローチすることが、サバイバル戦略の鍵になります。苦痛だけが残る理由。一方で、なぜ不安や焦り、自己嫌悪といった、不快、な感情は消えてくれないのでしょうか。それは、快、を司る報酬系とは別に、不快、や、恐怖、を処理する罰系、あるいは不快系、と呼ばれる回路、扁桃体などが中心、が存在するからです。うつ状態では、報酬系が機能低下する一方で、この不快系の回路はむしろ過活動になっていることが多いのです。つまり、快感のアクセルが壊れているのに、不快感のブレーキ、 あるいはアクセルは踏みっぱなしの状態。だからこそ、世界からポジティブな感覚だけが消え、ネガティブな感覚だけが取り残されたように感じてしまうのです。パート2。なぜ今日？蓄積モデルの仮説。アンヘドニアは、まるで予告なく嵐のようにやってくる感覚があるかもしれません。昨日まではまだマシだったのに、なぜ今日に限ってこんなにひどいんだ？と。しかし、これも脳内で起きている生化学的な変化で説明できるかの憂いがあります。それは、蓄積モデル、という考え方です。慢性ストレスとコルチゾール、長期的なストレスにさらされると、私たちの体はコルチゾールというストレスホルモンを分泌し続けます。コルチゾールは、短期的には私たちを守ってくれますが、慢性的に高いレベルが続くと、脳にダメージを与えます。特に報酬系に対しては、以下のような影響が考えられます。ドーパミンの再取り込みを促進、シナプス、神経細胞の隙間に放出されたドーパミンが、仕事をする間もなく早々に回収されてしまうようになります。これにより、シナプス間のドーパミン濃度が低下し、報酬系の情報伝達がうまくいかなくなります。身体の炎症とドーパミン合成、精神的なストレスだけでなく、身体的な不調や生活習慣の乱れは、体内に微弱な炎症を引き起こします。この炎症が生み出す物質、炎症性サイトカイン、血液の関門を通過して脳にも影響を及ぼします。BH4 の酸化、炎症は、ドーパミンを作るために必須の補酵素であるテトラヒドロビオプテリン、BH4 を酸化させ、働かなくしてしまいます。ドーパミン合成の阻害、恒常が稼働するために必要な重要部品、BH4 が錆びついてしまうようなもので、結果としてドーパミンの生産量そのものが低下してしまうのです。蓄積と溢れる日、これらのダメージは、1日単位では気づかないほど小さいものかもしれません。質の良い睡眠が取れていれば、ある程度は修復されます。しかし、ストレスや炎症が続き、睡眠による回復が追いつかなくなると、ダメージは日ごとに少しずつ蓄積していきます。これをバケツモデルで考えてみましょう。バケツの大きさは、あなたの元々のストレス耐性や体質。蛇口から注がれる水は、日々のストレスや炎症。バケツの底の穴から抜ける水は、睡眠や休息による回復。療養生活では、蛇口からの水は止まらず、むしろ回復の穴が塞がれがちです。そうして、バケツの水位は少しずつ上昇していきます。そして、ある日、ほんの少しの追加のストレス、例えば、気圧の変化や些細な嫌な出来事がきっかけで、ついに水がバケツから溢れ出す。これが、突然アンヘドニアがやってきた、と感じる日の正体かもしれません。あなたの意志が弱いからではなく、脳の生化学的な許容量を、蓄積されたダメージが物理的に超えてしまった結果なのです。パート3。環境の罠、アフェクティブ、ニッチの崩壊、脳の機能不全に加えて、もう一つ、アンヘドニアを深刻化させる大きな要因があります。それは、環境、です。快感を感じる能力は、脳の中だけで完結しているわけではありません。アフェクティブ、ニッチとは、ここでは、アフェクティブ、ニッチ、という言葉を使います。これは、人がポジティブな感情を経験したり、ネガティブな感情を調整したりするのを助けてくれる、環境的な足場、のことです。例えば、気の合う同僚との雑談、行きつけのカフェの空間、趣味のサークルでの活動、仕事で達成感を得る瞬間、規則正しい生活リズム、これらすべてが、あなたの報酬系を自然に刺激し、心の安定を支える、アフェクティブ、ニッチ、の一部です。療養生活が報酬系を枯渇させる構造、うつ病の治療のために休職や退職をすると、皮肉なことに、このアフェクティブ、ニッチが崩壊し始めます。休職、退職、仕事上の役割や達成感、同僚とのつながりといった、最大のニッチが失われる。引きこもり、外出が億劫になり、カフェや趣味の場所といった物理的なニッチも失われる。昼夜逆転、生活リズムが崩れ、朝の光を浴びる、決まった時間に食事をとる、といった時間的なニッチも失われる。結果として、脳の報酬系に入ってくる刺激そのものが極端に減少します。ドーパミン回路は使われなければ、その機能も衰えていきます。 まるでガソリンが入ってこないエンジンが錆びついていくようなものです。良かれと思って選択した給養という環境が意図せずして報酬系をさらに枯渇させるという悪循環に陥ってしまうのです。直すための環境整備がストレッサーになる矛盾。さらに厄介なのは、直すための環境整備自体が消耗した脳にとって大きな負担ストレッサーになることです。傷病手当金の申請、障害年金の手続き、自立支援医療の更新、役所とのやり取り、これらの手続きは健全な前頭前皮質の機能をフル活用しなければ乗り越えられません。しかしその前頭前皮質こそがまさに機能不全に陥っている場所なのです。情報を調べ、書類を準備し、電話をかけ、窓口に出向く、その一つ一つが HP ヒットポイントを大きく削るタスクになります。これはあなたのせいではない。この構造的な罠にはまり込んでいるとき、社会復帰できない自分はダメだと自分を責めてしまうかもしれません。しかしこれはあなたの個人的な問題ではありません。むしろ心身が消耗した人々に複雑な申請手続きを要求する社会システムの設計不良です。あなたが今いる環境は報酬を得る機会が極端に少なく、ストレス源ばかりが多い、いわばアンヘドニア生成装置になっているかの憂いがあります。この構造を理解するだけでも少しだけ自己責任の呪縛から解放されるかもしれません。パート4、消耗した状態でできること、感覚バイパス戦略。ここまでの話でアンヘドニアの日はウォンティング意欲のエンジンが停止し、前頭前皮質司令塔が機能不全に陥っている状態だと分かりました。だとすれば取るべき戦略は明確です。意欲や思考を使わずに残されたライキング快感回路に直接刺激を送り込む、これを感覚バイパス戦略と名付けます。エンジンが動かないなら車を押すのではなく別のルートで目的地、少しでもマシな状態を目指すのです。設計原則、前頭前皮質を使わない。この戦略の最大のポイントは考えない、選ばない、頑張らないことです。何かを選んだり決めたりする行為はそれ自体が前頭前皮質のエネルギーを消費します。何を食べようか、どの映画を見ようかと考え始めた瞬間にあなたの脳は消耗していくのです。感覚バイパス戦略はこの思考のプロセスをショートカットし、五感からの入力を脳に直接届けることを目的とします。五感チャンネル別バイパス経路リスト以下に各感覚チャンネルを使ったバイパス経路の例を挙げます。どれにしようかなと選ぶのではなく、ただ目についたものを試してみてください。味覚バイパス、味覚特に甘みと旨味は脳の報酬系を最も直接的に刺激する毛色の一つです。チョコレートを一粒、カカオの苦味と砂糖の甘みの組み合わせ、アイスクリーム、冷たさと甘さが脳を覚醒させる。出汁を飲む、昆布や鰹節の旨味成分グルタミン酸やイノシン酸は強力な報酬系刺激物質です。インスタントの味噌汁やお吸い物でも十分です。フルーツ、自然な甘みと酸味、香り、嗅覚バイパス。香りは思考を介さず感情を司る大脳辺縁系に直接届きます。アロマオイル、ラベンダー、オレンジスイートなど、自分が悪くないと感じる香りをティッシュに一滴、コーヒー豆の香り入れなくても豆の入った袋の匂いを嗅ぐだけでも効果があります。石鹸や柔軟剤の香り、好きな香りのタオルに顔をうずめる。触覚バイパス、皮膚は第二の脳とも呼ばれます。心地よい触覚刺激は安心感をもたらすオキシトシンの分泌を促します。温かいシャワーを浴びる、全身が温かい感覚に包まれる。頭を空っぽにしてお湯の感触だけに集中する。モフモフの毛布やぬいぐるみにくるまる、柔らかく温かいものに触れる。ペットを撫でる、動物の体温と毛並みの感触。重い布団、ウェイトブランケット、適度な圧迫感が安心感を生みます。聴覚バイパス、音楽は感情を揺さぶりますが、歌詞は思考を誘発してしまうことがあります。歌詞のない環境音やインストゥルメンタルがおすすめです。環境音の動画、 YouTube などで 雨の音、焚き火の音、カフェの雑音、などを検索し、ただ流しておく。ヒーリングミュージック、ロー、ヒップホップや、チルケイのプレイリストなど、自分の好きな曲、ただしインスト版、咀嚼、リズムバイパス、一定のリズム運動は、セロトニンの分泌を促し、気分を安定させる効果があります。ガムを噛む、味や効果は考えず、ただ顎を動かすリズムに集中する、グミやイカなど、歯ごたえのあるものを食べる、アンヘドニアの日の処方リストを作っておく。この戦略の成功率を上げるには、元気なうちに準備しておくことが不可欠です。アンヘドニアの日に、アマゾンでアロマオイルを探すことはできません。調子の良い日に、アンヘドニアの日ボックスのようなものを作っておきましょう。すぐに食べられる好きなお菓子や、お吸い物の素、好きな香りのアロマオイルやハンドクリーム、肌触りの良いブランケット、すぐに再生できる音楽プレイリストのリンクをメモしておく。思考停止状態でも、ただその箱を開ければ何かにアクセスできる。その状態を作っておくことが、未来の自分を救う命綱になります。パート5、バケツの水位を下げる、報酬系のメンテナンス戦略。パート4の感覚バイパス戦略は、今日をしのぐための応急処置でした。ここからは、もう少し長い時間軸の話をします。パート2で紹介した、バケツモデルを思い出してください。蛇口から注がれるストレスと炎症のダメージが、睡眠や休息という底の穴からの排出を上回った時、バケツは溢れる、あの構造です。感覚バイパスは、溢れた水を拭く作業です。それに対してパート5は、バケツの底の穴を少しでも広げる。つまり、報酬系の回復力そのものを底上げする方向のアプローチです。ただし、最初に言っておきます。ここに、銀の弾丸はありません。脳の生化学的な機能不全を食事だけで修復することはできません。あくまで、壊れかけた工場に原材料と潤滑油を切らさないようにする、という地味なメンテナンスの話です。そして、必ず主治医に相談した上で、日々の食事の、ついで、認識する程度のスタンスで読んでください。なぜ、原料補給が構造的に必要なのか。パート2で、慢性ストレスと炎症がドーパミン合成を阻害するカスケードを説明しました。もう一度、要点だけ整理します。慢性ストレス、コルチゾール持続分泌、ドーパミンの再取り込み促進、シナプス感濃度の低下。ストレス、生活習慣の乱れ、体内の微弱な炎症、炎症性サイトカインの産生、炎症性サイトカイン、BH4、テトラヒドロビオプテリンの酸化、ドーパミン合成そのものの阻害、この3段階のどこかに介入できれば、理論的にはバケツの底の穴が少し広がります。栄養素によるアプローチは、主にステップ2と3、炎症の火種を小さくし、酸化で潰される BH4 を保護するという位置づけです。炎症の火種を小さくする、報酬系を攻撃している、炎症そのものを抑えに行く方向です。青魚に含まれる EPA や DHA などのオメガ3脂肪酸は、炎症性サイトカインの酸性を抑制する作用が知られています。また、ヨーグルト、味噌、納豆などの発酵食品は、腸内環境を通じて全身の炎症レベルに影響を与える可能性が示唆されています。脳腸相関。ただし、ここで重要なのはパート4の設計原則と同じです。考えない。選ばない。頑張らない。アンヘドニアの日に、今日はサバを焼こう、と思い立つことはできません。だから、これは調子の良い日にやっておく準備です。冷凍庫にサバの味噌煮のパックを入れておく。味噌汁の素を買い置きしておく。ヨーグルトを定期便で届くようにしておく。パート4のアンヘドニアの日ボックスと同じ考え方で、未来の自分が思考ゼロでアクセスできる状態を今の自分が作っておくということです。BH4 を酸化から守る。ドーパミン合成の必須部品である BH4 は酸化ストレスに極めて弱い性質があります。パート2の工場の比喩で言えば、BH4 は生産ラインの中核を担う精密部品です。これが錆びつくと、原料がいくらあっても製品、ドーパミンは出てきません。この錆を防ぐのが抗酸化物質です。ビタミン C はその代表格で、 野菜や果物から摂取するのが基本ですが、サプリメントも利用しやすい選択肢です。また、メチル葉酸、活性型葉酸は BH4 の再利用を助ける働きがあり、通常の葉酸よりも体内で利用されやすいとされています。うつ病患者では葉酸代謝がうまく機能していないケースがあることも指摘されています。原料そのものを切らさない。ドーパミンはチロシンというアミノ酸から合成されます。工場の設備、BH4 を守っても、原料が入ってこなければ生産は止まります。チロシンは肉、魚、大豆製品、乳製品などのタンパク質に含まれています。ここでも、パート4の原則が効いてきます。食欲がない日に、タンパク質を取らなきゃ、と自分を追い込む必要はありません。ただ、冷蔵庫にギリシャヨーグルトやチーズを常備しておく。プロテインドリンクをは子買いしておく。それだけで、思考ゼロでもチロシンの供給ラインは維持できます。このパートの位置づけ、繰り返しますが、ここで書いたことは薬ではありません。バケツの底の穴を少し広げるかもしれない地味なメンテナンスです。パート4が今日をしのぐための戦略なら、パート5は明日のバケツの水位を今日より1ミリでも下げておくための準備です。そして、どちらにも共通する設計思想は同じです。前頭前皮質に負荷をかけない、調子の良い日の自分が、悪い日の自分のために環境を整えておくこと。それが、この記事を通じて一貫している戦略の骨格です。パート6、地図を持っておく、薬が効かない、の構造的な理由。ここまで読み進めてくれたあなたは、もしかしたらこう思っているかもしれません。構造は分かった。でも、薬を飲んでも治らないのは、結局どうしようもないのか、と、ここでは地図を渡します。なぜ今の薬が効いていないかの憂いがあるのか、その場合、どんな別の経路が存在するのか、という、知識としての見取り図です。地図は、今すぐ使わなくてもいい。ただ持っているだけで、行き止まりではない、ということがわかる。それだけで十分です。SSRI が、効かない、のは、ターゲットが違うからかもしれない。現在、うつ病治療の第一選択として広く使われている SSRI、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、や SNRI、セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬、は、その名の通り、主にセロトニン系に作用する薬です。しかし、パート1で見たように、アンヘドニアの中核にあるのはドーパミン系の、ウォンティング、欲求、回路の機能不全です。セロトニンとドーパミンは、脳内で異なる回路を走る別の神経伝達物質です。これは、エンジンが壊れている車に対して、タイヤを交換しているようなものかもしれません。タイヤ、セロトニン系の状態も走行には重要ですが、エンジン、ドーパミン系が止まっている以上、車は動かない、薬が効かないのは、あなたの体質が悪いのでも、努力が足りないのでもなく、そもそも薬理学的なターゲットがずれているかの憂いがある、という仮説です。これはパート3の、あなたのせいではない、と同じ構造です。システム側の設計が、あなたの症状の実態と噛み合っていないだけかもしれない。別の経路は存在する。ここで伝えたいのは、特定の薬の名前ではありません。セロトニン以外の神経伝達系をターゲットにした治療アプローチが、すでに複数存在しているという事実です。例えば、ドーパミンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害するタイプの薬があります。セロトニン系ではなく、意欲や動機づけに直接関わる回路に作用するもので、アンヘドニアを伴ううつ病への処方が検討されることがあります。また、従来のモノアミン仮説、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンの話、とは全く別の経路、グルタミン酸系、に作用する新しいタイプの治療も、治療抵抗性うつ病に対して臨床応用が始まっています。さらに、パート2で述べた炎症仮説に関しては、血液検査で CRP、C 反の憂性タンパク質などの炎症マーカーを測定することで、そもそも炎症が自分の症状に関与しているかどうかを客観的に確認する手段があります。具体的にどの薬や検査があなたに合うかは、主治医が判断する領域です。ここで重要なのは、今の薬が効かない、治療の選択肢が尽きた、 ではない、という構造的な事実の方です。道は一本ではなく、まだ試されていない分岐が存在している。地図の使い方。この地図は、次の診察で使わなければ、というプレッシャーの道具ではありません。むしろ、今の治療がうまくいっていないと感じた時に、行き止まりではない、と知っておくためのものです。エネルギーのある日に、この記事のこのセクションを主治医に見せるだけでもいい。アンヘドニアが一番辛い、と一言伝えるだけでもいい。あるいは、今は何もしなくてもいい。知識は、使うタイミングを自分で選べるという点で、やるべきこと、とは根本的に違います。あなたの苦しみの裏にある生化学的な構造を、あなた自身が理解していること。それは、たとえ今すぐ行動に移せなくても、自分の中で何が起きているかわからない、という恐怖から、少しだけ距離を置くための足場になるはずです。補足、この記事で言わないこと。最後に、この記事があえて言及しなかったことを確認しておきます。これらは、一般的には、うつに良いこと、とされていますが、アンヘドニアで症を申し切っているあなたには、おそらく実行不可能なアドバイスだからです。運動しましょう。動くための、ウォンティング、がゼロだから、この記事を読んでいます。人と会いましょう。人と会うための社会的エネルギーも、その機会、アフェクティブ、ニッチ、もう失われているから、苦しいのです。前向きに考えましょう。思考を司る、前頭前皮質、が機能不全だから、それができないのです。まずは、嵐が過ぎ去るのを待つように、消耗した脳を休ませ、感覚バイパス戦略で今この瞬間をやり過ごすこと、そして、少しだけエネルギーが回復した日に、この記事を片手に、未来のための戦略を練ってみてください。あなたは、怠けているのでも、弱虫なのでもありません。ただ、脳という最も複雑な臓器が、少しだけバランスを崩しているだけです。その構造を理解し、適切に対処すれば、必ず光は戻ってきます。